障害学習ナンバー542、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、内線718、ファックス0266-28-0131、e メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ。下諏訪の自然を楽しもう。諏訪湖の不思議。観音沢を通って七島八島へ。八島湿原。街角に集う街を歩いてみませんか？教育委員会からのお知らせ。コンテンツを終わります。下諏訪の自然を楽しもう。諏訪湖の不思議。諏訪湖の楽しみ方。宿場街道資料館研究員小口徹。え、富士山が見えるんですか？とお客様がびっくりされることがあります。考えてみると、長野県で盆地底から富士山を見られるのは諏訪盆地の下諏訪だけ。下諏訪の湖畔から見る富士山は、視界をドーンと占める富士山ではなく、山と山の間にちらりと見える富士山。しかも天気によって霞んだり見えなかったり、いくつかの幸運が重なっての不死身と言えます。1. 下の諏訪より富士山見ゆる。養生訓で有名な貝原駅軒が1709年頃に中山道を旅し、木曽路の木というガイドブックを表しています。下諏訪には和田峠を越えてやってきました。春宮の宮坂下あたり、図5-G で、道中で初めて富士山を見ることができ、下の諏訪より富士山見ゆる、下諏訪から富士山が見える、と書いています。図1、図1の説明。春宮の宮坂下から見た富士山の写真が載っています。2013年撮影。画面左側は山王閣。駅軒が見た富士山はこんな姿だっただろう、とあります。富士山がほとんど山に隠れています。図1終わり。よほど感動したのでしょう。駅軒は木曽路の木で、ここから見える富士山や諏訪湖、高島城、御神渡り等について、18ページを割いて、こと細かに記し、塩尻峠付近、図 5-F、からの情景を見開きで本の口絵に載せています。図2。図2の説明。貝原駅軒が書いた木曽路の木より、諏訪湖図が載っています。図2終わり。木曽路の木は、後の絵師や作家にかなりの影響を与えました。例えば、慶斎永泉は木曽路の木の記事を絵で表し、富士山、浮上の高島城、氷が張った諏訪湖、氷上を行く人々などを描いています。図3。図3説明。慶斎永泉の書いた、木曽街道塩尻峰、諏訪湖水眺望が載っています。図3終わり。2。押す力の向きのおかげ。富士山は、伊豆衝突帯という、伊豆島と本州の間にあった堆積物や火山がぎゅっと押し付けられた地質帯の真ん中あたりにできました。押したのはフィリピン海プレート、図4の矢印。図4、下諏訪と富士山の説明。衛星写真が載っています。画面左上に下諏訪。画面下の真ん中あたりに富士山が写っています。左上から右下に向かって A、B、C、D、 E とあります。A は永明寺三階、B は鏡湖がある台地、C、釜梨三階、D、伊豆衝突帯、E、フィリピン海プレート。右下から富士山に向かって矢印があります。図4終わり。この押す力で諏訪盆地と甲府盆地をつなぐ問いのような地形も作られました。その問いの先に富士山があります。問いのような地形も富士山もフィリピン海プレートの押す力が最も大きく働く場所だと考えられています。この押す力の向きが違っていたら、問いのような地形も富士山も今の位置にはなかったでしょう。つまり、下諏訪から富士山は見られないことになります。3. あなたはどちら派？諏訪盆地と甲府盆地をつなぐ問いのような地形には、東の永明寺山階、図 4A と西の釜梨山階、図 4C の出っ張りがあり、諏訪の平地で富士山を見るには、この二つの出っ張りの間から垣間見ることになります。図5の HIJ の線は、北から時計回りに143度の方向のもので、この線の先に富士山があります。図5、富士山が見える範囲の説明。衛星写真です。画面左上に塩尻峠。画面中央下半分に諏訪湖が大きく写っています。左上に F、中山道の塩尻峠付近。中央上あたりに G、中山道の宮坂下。諏訪湖の北東部分一番端に H の線が左上から右下に引かれています。H の左下に H と平行で I の線が引かれています。I の左下には J の線が H と I と平行に引かれています。H、富士山が見える桃園線。I、鏡湖がある大地に遮られる桃園線。J、富士山が見える西園線。諏訪盆地そこの限られた地点だけからしか富士山は見られない。図5終わり。H 線は永明寺山階、J 線は釜梨山階、それぞれの斜面に視界を遮られないギリギリの線で平地から富士山を見られるのは理論上、H 線と J 線の間ということになります。ただし、I 線と J 線の間は、茅野市の鏡湖がある大地、図4の B がだらりと富士山の下部を隠しており、図6説明。赤砂崎からの富士山の写真が載っています。2019年4月25日18時57分撮影。茅野市の鏡湖がある大地で富士山の下部が隠される。図6終わり。この大地の上に見える富士山を美しくないという人と、これはこれで美しいという人とに分かれると思います。あなたはどちら派でしょうか。図5の H 線と I 線の間の下諏訪の湖岸は、関東の富士見百景に登録されている場所になります。視界を遮る出っ張りがなく、富士山の全体像をつかむことができます。しかし、こうした景観に出会えるのは、わずか 1km ほどの範囲です。図7の説明。小浜からの富士山の写真が載っています。2019年4月25日18時30分撮影。関東の富士見百景で紹介されている、湖越しに西日に映える富士山。左右からの山のくぼみに富士山が収まるとあります。図7終わり。ちなみに、中山道は H 線と J 線の間。富士山が平地で見られる範囲を斜め横断しています。塩尻峠を越えてきた旅人たちは、天気さえ良ければ、 富士山と諏訪湖の眺めを堪能しつつ、中山道中唯一温泉のある下の諏訪宿を目指したのでしょう。心も体も癒される道行きだったに違いありません。4. 霊峰富士。2011年6月に出版された新書、富士見の謎で、日本各地のどこから富士山が見えるのか紹介されています。その最後に、大震災を経て、富士山を眺めることが日本再生の象徴として、多くの人に生きる希望と喜びを与えてくれることを願っています、とあります。まさに、霊峰富士です。下諏訪の自然を楽しもう。観音沢を通って七島八島へ。観音沢を歩いてみませんか？奥霧ヶ峰八島高原荘、高橋京。始まりは、あざみバス停の萩倉上からです。ここから先は、県道199号線です。結構山の中に入っていきますが、車の往来がありますので、注意が必要です。10分ほど歩きますと、左手に、御柱古道と書かれた標識が見えます。左に入り、この道を進んでいきますと、なんとなく山歩きを感じますし、この先の予行演習と思っていただければよいでしょう。30分ほどで大平に出ます。御柱祭りの際、ここから柱を引き始めますので、皆様もお耳にされる地名だと思います。この先、県道は左へと進んでいきますが、右手に旧大平公民館の前をまっすぐ、車が通れるほどの道を進みます。ほどなく橋が現れ、左岸から右岸に渡ります。橋を渡るとすぐ、道は二手に分かれます。ここには、怪しげな古い道しるべがあり、右に登れるようになっています。進んでいただきますと、すぐにまた古い道しるべが現れます。このあたり、廃屋などがあり、少しわかりにくいのですが、道しるべ通りに進めば問題はないと思います。この先は道が明確になり、かつてはよく人が歩いたのだろうと思える道が続きます。急に突飛な感じで観音沢林道に出ます。少しだけ車も通れるような林道を左に進み、前方に観音沢に架かる橋が見えてきたら、手前右側に参道への入り口の道しるべが見えます。ここからが観音沢の核心部で、それまでの怪しげで数少ない道しるべも、この先にはよく見かけられます。それまでの林道のような道が紛れもない参道に変わり、苔むした道を行くと、こんなに綺麗で気持ちの良い道なのに、どうして誰も歩かないのだろうかと不思議に思います。大平から2時間ほど歩きますと、前方に垂直な岩壁が現れます。観音沢のハイライト、屏風岩です。見上げますと、岩壁上の少しくぼんだ中に、小さな石造りの千手観音像が見えます。屏風岩の手前やその先は少し頼りない橋を渡ったり、美しい沢沿いの道が続きます。上流に行くほど道がわかりにくくなってきますが、目印のテープがところどころにつけてありますので、探しながら進みます。なんとなく笹やぶが濃くなってきますと、目の上の方にヴィーナスラインにかかる赤色の観音橋が見えてきます。この橋をくぐり抜け、少しカラマツの林を進みますと、一気に空が抜け、開放的な風景が広がります。この先の小さなお社が元三佐山神社です。ここまで萩倉上バス停からゆっくり歩いて3時間から3時間半です。ぜひ一度、観音沢を歩いてみられてはいかがでしょう。山歩きの服装で、道に慣れた人と一緒に行きましょう。下諏訪の自然を楽しもう。八島湿原。 八島湿原に暮らして、ヒュッテ三佐山、三井優。皆様は年に何回くらい八島湿原を訪れるでしょうか。四季を問わず、毎週のように訪れる方、夏に避暑を兼ねて出かける方、静けさを求めて春先や晩秋の湿原を好まれる方、それぞれに八島湿原に対する気持ちをお持ちのことと思います。僕は八島ビジターセンターで働いた後、ヒュッテ三佐山の管理人という仕事をいただいて、約12年間を八島湿原で過ごしてきました。それでも湿原の自然はいつも新しい発見に満ちていて、毎年たくさんの出会いと感動を与えてくれます。例えば、この春は4月頭の低温と積雪で雪解けが遅く、小屋開け準備に心配がつきませんでしたが、一つ新鮮な経験もしました。ある日の夕方、小屋の作業を終えて外に出ると、流れていないはずの観音沢の方向から水が流れる音が聞こえてきました。ようやく沢の水が戻ったかなと思って橋まで行ってみると、やはり地面は枯れていて水が流れていません。よく耳を澄ますと、水の音は上流の方から聞こえてきます。上流の橋まで行ってみると、そこでは普通に水が流れているのです。再び下流に戻ると、上流からの水が窪地でダムを溜めるように満ちては、次の窪地に流れ出すという具合で、ゆっくりと流れの前線を下流へ下流へと進めていました。枯れ沢の水が復活していく様子を観察することができたのです。春の訪れを心待ちにしている者としては、これほど嬉しい出来事はありませんでした。八島湿原の魅力の一つは、その表情の豊かさです。全く同じ場所でも、毎回見え方、感じ方が違う。霧に光が反射して息を呑むような光景に出会う朝。すすき野原を満月が優しく照らし出す夜、雨上がりの鳥たちの喜び、鹿や狐たちとの出会い、ある日の枯れ沢のように、湿原の周囲で次々と起こる小さな出来事の積み重ねが、四季を進め、生き物たちが集い、八島湿原という大きな自然の風景を作っている。無駄なものが一つもない世界。暮らすほどに自分の周りの一つ一つが愛おしく思う今日この頃です。八島湿原を楽しむコツは、あまり目的を定めずに気の向くままに時間を過ごすこと。自分が気持ちいいなと思うところを見つけて立ち止まり、ゆっくり深呼吸でもして風景を眺めていると、キツネが木道を歩く姿や、のび太きが一生懸命子育てする姿などに出会えると思います。写真の説明。ヒュッテのそばで出会った迷子の子鹿。大きな木の下に子鹿が立って、地面の方に顔を近づけています。写真終わり。八島湿原の地図が載っていますが、説明は省略します。街道に集う。街を歩いてみませんか？ちょっと海に。東高野町、谷口浩太。2018年11月に東高野町に海、コーヒー&ランドリー、大文字 UMI、COFFEE& LAUNDRY、以下、海、UMI。をオープンしました。店名にあるように、コインランドリー併設カフェですが、現在はランドリースペースの準備をしつつ、喫茶スペースを営業しています。私は神奈川県出身です。社会人生活のほとんどは東京を拠点にしてきました。長年の目標だったカフェ開業を具体的に考えた当初は、東京で物件を探したこともありましたが、ゼロがたくさん並ぶ事業計画書や さまざまなものが目まぐるしく移り変わる東京での生活に疲労感、不安を感じ始めていた頃、友人に会いに訪れたのが下諏訪でした。初めて訪れた下諏訪でしたが、私が学生時代まで暮らした神奈川の緑に囲まれた宿での生活を思い出させる懐かしい土地と、下諏訪で暮らす地元の方々の優しさに触れた私が移住を決めるのに時間はかかりませんでした。オープンからまだ間もないのですが、私が海で見ている景色、これから思い描く景色は東京では到底叶わなかったものだと思います。常連のお客さんと、昨日の話だけどさ、から始まる早朝、お客さんとお子さんの成長を喜べること、初めて下諏訪を訪れた観光客の方とお互いが暮らす土地の自慢話をする時間は、下諏訪での穏やかな時間の中だからこそだと思います。海の喫茶スペースは私の手作りです。ホームセンターなどで材料を買い、友人からアドバイスをもらって作りました。しかし、設計図や図面はなく、道行く人の姿や時折話しかけてくれる近所の人が店に来てくれた時、どうしたら喜んでくれるかを想像して作りました。現在、段取りスペースの準備はゆっくりですが進めております。そしてそこには喫茶スペースを作っていた時のように皆さんの声を参考にした空間作りをしていきたいと思っています。海ではオープン以来たくさんの方々にご来店いただいております。そして皆さんがお楽しみいただけるようにコーヒーや紅茶などの豊富なドリンクメニューや軽食やホームメイドケーキをご用意しています。また、お食事のお持ち込みもいただけますので、近所の和菓子屋さんやケーキ屋さん経由のご来店、好き嫌いが多いお子さんのための手作りのお弁当のご持参もお待ちしております。最後に、海、漢字、海。海のようにあることが当たり前の場所にしたいと思い、店名を海、UMI。海にしました。ちょっと海に行ってくるよ。その一言で皆さんの心が少しでも明るくなれるよう頑張ります。写真が4枚載っています。1枚目、厨房の様子です。2枚目、たくさんの本、雑誌。3枚目、お店の外観です。4枚目、おすすめはカフェラテ。カフェラテの写真が載っています。写真終わり。教育委員会からのお知らせ。下諏訪人形劇祭り2019。日時7月6日土曜日午後1時30分から午後4時30分予定。7月7日日曜日午前10時から午後1時予定。会場。下諏訪総合文化センター、小ホール、ほか、入場料、高校生以上500円、2日間有効、中学生以下無料。チケットは下諏訪総合文化センター窓口でお求めいただけます。問い合わせ、下諏訪総合文化センター、電話 28-0018。町民大学、下諏訪で学ぶ。2. 演題、石器から探る中部高地の縄文世界。講師、宮坂清。諏訪湖博物館赤彦記念館館長。日時、7月28日、日曜日。午後1時30分から午後3時。会場、文化センター2階、集会室。当日受付か、受講料100円。縄文ブームと言われる昨今、土偶や土器の造形美が注目されていますが、縄文人の社会や文化を探る上で欠かせないのは、生活の道具である石器の研究です。縄文人は、矢尻など、なりわい用の石器から精神文化に関わる石器まで、複雑な道具の体系を作りました。その実態を読み解き、石器から中部高地の縄文世界を探ってみようと思います。問い合わせ、電話 28-0002障害学習係。自然観察会。ガイドと歩く夏の八島湿原。八島湿原は日本最南の湿原です。夏の爽やかな高原をガイドの説明を聞きながら歩いてみませんか？柳蘭やアザミの仲間など華やかな花に出会うことができます。日時、8月3日土曜日、午前8時30分から午後2時30分ごろ、午前8時20分、総合文化センター前集合、貸切バスで移動、雨天中止、定員60名、コース、八島駐車場から、八島湿原一周から、八島駐車場、予定。昼食は各自でご用意をお願いします。食事処を利用することもできます。内容、自然観察ガイドの説明を聞きながら、八島湿原を一周します。高層湿原特有の植物を観察して歩くのも楽しみです。参加費100円、保険料、資料代。申し込み、参加費を添えて、7月25日木曜日までに、直接、下記窓口へお越しください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会、障害学習係、文化センター内、電話 27-1111、内線718、下諏訪町産業振興課、観光係、町庁舎2階、電話 27-1111、内線272。諏訪湖博物館、7月の休館日は、1、8、16、22、29日です。下諏訪総合文化センター、7月の休館日は、2、9、16、23、30日です。下諏訪体育館、7月の休館日は、2、9、16、17、23、30日です。下諏訪町立図書館、7月の休館日は、1、5、8、16、22、29日です。